滋賀県、比叡山延暦寺に現れた巨大ネズミの謎に迫る。
ワンタンは妖怪について知りたい。
はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが、日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクと紹介している番組です。この番組のスポンサーはトンサワさん、歴史とか世界遺産とかを語るラジオなど放送されています。詳細はツイッターにありますので、ぜひぜひ番組概要欄からチェックしてみてください。はい。もうあと1週間ほどで仕事納めの方もいらっしゃるのではないでしょうか。皆様いかがお過ごしでしょうか。ワンタンも、28が最後なのでもうちょっとだね。でさ、あんまやることがない。いや、やることあるんだけど、絶対的にやることはあるんだけどさ、もう年末でもう休み気分になっちゃってぼーっとしてます。今日もぼーっとしてました。はい、そんなワンタンではございますが、毎週木曜日は、お仕事をしながら元気に、妖怪日本一周の旅ということで日本中の妖怪のお話をしておりますので、今日も今日とて頑張っていこうと思っております。はい、ということで今日お届けをする都道府県は滋賀県。はい、県庁所在地は大津市ですね。うん、滋賀県といえばワンタンの思い出。ワンタンの東京来たばっかりの時にめっちゃふっかれなんですよ。とにかくワンタンって呼ばれたらすぐ行くタイプなんで、友達に合コン行く行く行くみたいな、そんな感じでですね、東京来たばっかりの時に合コンに行った時にですね、確か恵比寿のなんかおしゃれなところに行って、でそれで、この謎の自己紹介ってあるじゃないですか。その謎の自己紹介の時にワンタンさんが、あ、チャートブワンタンです、兵庫県出身ですっていう風に言ったんですが、そしたら相手方の方で、あ、兵庫関西なんだみたいな、あ、はい、そうですって言って、でまあ女子たちの自己紹介が終わった後男子チームになりまして、でその時にさっき反応してた子が、あ、自分滋賀出身です、同じ関西です。それを聞いた時に、いや、ちょっと待って、あれ今、もしかして今関西って言った、滋賀県民が、ということでですね、こうざわっとするわけですよ。みんな何人ぐらいですか、44とかの8人だったと思うんですけど、ね、みんな何が起きてるか分かんないのよ。え、何、この子何みたいな感じになるんですけど、滋賀の方は、おー、来たぞ来たぞ来たぞっていうですね、もう関西のプロレスですね。滋賀は関西なのかどうかっていうような話をしたのを覚えております。あ、大丈夫です。その後は普通に、全然記憶にないけど、多分そこそこなんか二次会とか行ってたんで盛り上がったんですかね、忘れちゃったけど全然覚えてないその後の LINE グループの名前が滋賀は関西じゃないとかって、なんかそんな、なんか誰かがネタにしてた気がするけど全然覚えてないな。なんかそれこしか覚えてないな。滋賀が関西と言い張るあいつ、顔も名前も全く覚えてないんですが、はい、そんな滋賀県という場所です。どうなんですかね、皆さんとしては滋賀県は関西だと思いますか。ワンタンは滋賀は東海の友達だと思ってるんで東海です。海はなくても東海です。はい、ということでございます。はい、まあ一般的には関西なんでしょう。はい、ということで、前回は滋賀県のお話はあれですね、巨大なムカデの話をしたんじゃなかったかな、確か、うん、だったと思うんですけども、今回はそういったムカデではなくネズミのお話になっております。舞台は比叡山延暦寺。はい、名前はご存知の方ばかりなのではないでしょうか。何があったか覚えてる方がいたらそれはすごい。今日のお話はですね、かなり歴史になぞったようなお話となっております。はい、ということで今日は比叡山延暦寺にあった不思議なお話を3つに分けてお話をしていきましょう。まず1つ目、比叡山延暦寺の七不思議。そして2つ目、比叡山延暦寺と怨霊寺の僧来迎。そして最後3つ目、巨大ネズミの恐怖はどこから生まれたの。はい、ということでまず1つ目、比叡山延暦寺の七不思議。はい、この比叡山延暦寺というとても歴史のあるところではございますが、七不思議というものがあるのはご存知でしょうか。簡単に紹介させていただきましょう。1つ目、掃除坊にある1つ目小僧の話。そして2つ目、南高坊天会にあるナスビバーの話。そして3つ目、船坂にある船坂のもや船のお話。そして4つ目、ごちん宿にある乙女の水掘り。そして5つ目、稲井堂にある人文字狸のお話。 6つ目、竜ヶ池にある大蛇の話。あー、このお話しましたね、確か。そして7つ目、横川中道にある陸道踊りのお話。はい、ということで。あ、そっかそっか、この竜ヶ池の話の大きい蛇の話からムカデの話になったんじゃなかったかな、確か。はい、ということでございましたが、その中の一つ紹介しましょう。2つ目にあった、南高坊天館にある、ナスビバーの話。その見た目は、77、8歳頃。綺麗なナスビのような顔色をした気品のある老婆。ということなんですけども、なんで76、7歳と分かったのでしょうか。はい。この方の正体は、800年前、宮中に仕えていた位の高い女官だったそうです。生前、生肉が大好きだった彼女は、人目を避けては動物を殺して食べていました。そのことにより、死後、妖怪になってしまったのです。ですが、彼女は生前から常に比叡山の仏、菩薩の加護を祈ることを忘れなかったということから、まあ、そうした恐ろしい姿にはなってしまったけども、今でも比叡山に住むことを許されているということです。不気味に似たりと笑いますが、悪さをしないっていう、この定番のパターンですね。不気味に似たりと笑う時点で悪さなんですけども、妖怪界ではですね、これは悪さには入らないみたいです。はい。そして、この方、ただ寝たりと笑うだけではなくて、比叡山に何か大きな出来事がある時に知らせてくれるそうです。例えば、織田信長が比叡山を焼き討ちした時、大講堂前の鐘楼堂にある鐘楼を力いっぱい鳴らし、みんなに知らせた。というような話がありました。うん。比叡山って言ったらなんかすごい燃えるイメージがあるんだよね。まあその時にもいたらしい。そして今日の二つ目、他にはどのようなお話があるのか。比叡山延暦寺と怨霊寺の僧、雷郷。はい。ということで、ここにはですね、とあるネズミのお話があります。その妖怪、名をテッソと言います。鉄にネズミと書くテッソではありますが、その正体は怨霊寺にいた僧の雷郷さんではないか。それの怨念により巨大化したネズミの妖怪なんていうふうにも言われているんです。一体何があったのか。昔々、第72代白川天皇の巫女王子様ですねの誕生を祈祷しなさいと雷郷さんは言われます。そして成就すれば褒美をやると言われたので、雷郷さんは一生懸命巫女の誕生を祈り続けました。そして巫女が生まれました。しかしそれなのに褒美はありませんでした。なぜかというと、怨霊寺の対抗勢力である比叡山延暦寺が横槍を入れて邪魔をしたからではないかと言われています。褒美がもらえなかった雷郷さんは恨みました。そして今度はこの生まれた王子を祈祷で魔道に落としてやろうと断食をします。まあ、呪ったってことですね。100日後、雷郷は悪い鬼のような姿になり果てて亡くなったそうです。そのせいか、王子篤文親王は4歳で亡くなったと言われています。それがどうしてテッソの話になったかというと、8万4000匹ものネズミが比叡山延暦寺を駆け上がり、お経の経典を食い荒らしたというようなお話がありました。そのボスが雷郷の怨念によって生まれたのではないかということなんです。はい。褒美がもらえなかったのが、延暦寺の横槍だったということから、その恨みで生まれたのが、そのネズミテッソらしい、怖いではあるんだけど、あまりにも唐突ではないですか？なぜネズミのお話なのか。この話、もうちょっと整理すると、おやおやとおかしいことがあります。今日の最後3つ目、巨大ネズミの恐怖はどこから？はい。今お話をさせていただいたように、雷郷という人がいて、祈祷して、巫女が生まれて、でも褒美がもらえなかった、それは延暦寺のせいだ、そしてその褒美がもらえなかったことを恨んで巫女を、まあ、呪ったみたいな、そんな話ではあったんですけども、史上では雷郷が亡くなったのは1084年で、巫女篤文親王が亡くなったのは1077年、ということで時代がそもそも合わないんですね。だからこの話自体は嘘なんじゃないっていう風に言われています。うん、ではあるんですけども、この、怨霊寺と延暦寺には因縁があって、怨霊寺が階段を、ここに建てたいっていう風に言ったんですけども、延暦寺の反対のため長年にわたって叶わなかったことがあります。階段というのは、戒律を受けるための場所。で、まあ、それを受戒する、受けることによって、出家者が正式な僧侶として認められる場所です。雷郷は、 ここの、階段にすることにとても尽力をしていました。叶わなかった時に引きこもってしまったらしいです。この情報は一体何だったのかわかんないですけども、はい、というようなことがあるので、実はですね、円城寺と延暦寺というのは同じ天台宗ではあるんですけども、最澄が亡くなった後には2派に分裂してしまいます。恩城寺は何度も延暦寺によって焼き払われました。テスト伝説っていうのはこの2派の対立構想の背景にあるんじゃないかな、なんていうふうに言われているんです。うん、なので、まあ、天皇家がどれほど関わっていたのかっていうのは、そもそも実はそんなに重要ではないのかもしれない。で、あとは、それが、まあ、なんでネズミになったんだ、とりあえずなんでネズミなんだよっていうふうに言うと、ネズミが人間に危害を与える話っていうのは、実はこの滋賀県以外にもたくさんあって、昔のね、ネズミによる害ってね、結構ひどかったらしいんですよ。で、その中でも、書物や景況を抱える寺院では、ネズミの害というのは深刻な問題でした。なので、ネズミというのは他の場所でも妖怪化してるんですよ。で、人間に危害を与えるっていうようなお話があります。きっと、この今のお話をしたテストの伝説っていうのは、いろんな要素が交わさってできたのではないかなというところです。はい、ということでワンタは、鳥は嫌いだけどネズミは好き。でもちょっと巨大ネズミは嫌だな。はい、もしかしたらあなたの周りにも巨大ネズミがいるかもしれません。何かの怨霊にまとわれてたら怖いな。今締めの言葉を言おうと思ったけど、なんか自分で言ってて怖くなってきたから、みんなネズミには要注意。
妖怪について知りたい。
おやすみもいもい。マニキュアをキープするのめっちゃ下手問題。はい、おやすみもいもいのワンタがプンプンプーコでいたコーナーです。テンパンマグランド曲壊れてないからプンプンプーコでしかいないコーナーです。ワンタだね、マニキュアをね、塗っては剥がれ、塗っては剥がれなんだけど、いつも綺麗に剥がせてなくて、なんかさ、ペロペロってめくってきたらさ、ペロペロペロペロっていう風にやりたくなっちゃうんですよ。これマニキュアする人分かってくれたら嬉しいんだけど、やっちゃダメなの。そんなペロペロペロっていう風にめくっちゃダメなの。なんだけど、こう気になってさ、なんかパソコンとかさ、商談中とかさ、あーなんかペロペロペロってなっちゃってさ、やったーとかっていう風になっちゃってさ、何言ってるか分かる今。なんか、テンションだけで乗り切ろうとしている。はい、ということで、今、マニキュアオフしてるんですけども、ちょっとそのせいで爪がボロボロです。何かいい爪ケアグッズ教えてください。はい、ということで、長々とお付き合いいただきましてありがとうございました。今日もお聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶ満タンでした。